皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この番組はアニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんに練馬区ゆかりのアニメ関係者について語っていただき、その作品の魅力を探る番組です。第4回の今回もこれまでに引き続き映画この世界の片隅にが大ヒット上映中の片渕須直監督について語っていただきます。氷川さん、原口さん、よろしくお願いいたします。進行は練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。原口さんはアニメ史研究家ということで、原口さんの専門領域かもしれないんですが、片渕監督の存在をアニメ史的に決定づけた作品、これをお二人はどう見ますでしょうか。こちらもフリップを見せてください。じゃあ原口さんから有池姫、名前としては魔女の宅急便、そして氷川さんが前々進行と千年の魔法の逆転。さっきとちょうど逆ですね。
そう。
面白いですね、これは。はい、じゃあ、原口さんから。
これはすごい長いスパンで見たときに、高畑宮崎という、例えばこう、アニメーションでこう、生活劇を淡々と描いても、それがすごいワクワク感につながるみたいなことも含めて、いろんな表現技術的な開拓をしてきた巨匠がいて、しかもある時期からはこのジブリっていうこう、ホームグラウンドができて、まあ、要するにその飛ぶ鳥を落とす勢いで、ジブリの作品で言うとこう、ヒットするっていう、これ一種のこう長編アニメーションのステータスのようなことっていうのが、まあ特に90年代がもう確立されている。これはいい面もあるんだけれども、次の世代っていうのがこう、気遅れしちゃうっていうのかな、その長編でそれに被験するものっていうのを作り出せるかみたいなことっていうのは常にこう、試されて、なかなかそこまで言ってみればお金の問題なんだけど、興行収入的なことで比べちゃうと、そこに達しないみたいなことっていうのが、ずっと、ま、20年ぐらいにわたってね、あるっていう、真っ最中だったと思うんですよ。そういう中において、やっぱりその、一種のこう教え子と言えるような人がね、長編アニメーションに挑んで、で、しかもそこは、高畑宮崎が作り上げたいろんな方法論をちゃんと継承しながら、有池姫の場合っていうのは、一種その、彼らのどちらもがですね、挑戦してこなかった女の子のね、言ってみるとその自分が今いる現状からこう抜け出したいけれども、その簡単にこのスーパーマン的にそれが一応的に解決するわけじゃないじゃないか。それでしかも自己表現ってなんか下手な子であるっていうかな、そういうことも含めて、でしかも一応キャラクター的には美人ではないとかね、例えばそのいろんな要素っていうのを入れながら、でも、世の中の視聴者観客の人の中には、絶対現実にはこっちだよって、有池姫だよっていう。そんなにこう都合よく可愛らしい子だったり、なんかすごい能力を持ってる子ではなくて、そのどちらもない中ででも変わりたいと思ってて自分を見つけられずにいるっていう方に共感するっていうね。そういう女の子を、その高畑宮崎の枠組みの中に放り込むっていうことが、新しい時代の一つの回答とかチャレンジだったんだと思うんですよ。これをだから2001年に片渕さんがやったことによって、これは表面上の見た目は東映動画とか名作劇場とかそういうものの流れに見えるってことが一つ大事で、見えるんだけどその中でやってることが全然違うっていうことがね、21世紀の幕開けにあったっていうことがすごく大きくて、さらに言うとだからこそこの魔女の宅急便の演出法ってっていうのは、監督やるはずだったんだけど、やっぱり宮崎さんが監督やりましたっつって、こう演出法になるじゃないですか。一旦そこで挫折というかな、一種その、そこで華々しくデビューをするはずだったかもしれないけど、そうならなかった、ね。でも、ならなかったことによって、経験値がその間に多分、片渕さんの中にもあるし、いろいろこう、醸造期間っていうかな、こう、溜めていく時期があった。だから、人の運命はいろいろあると思うんだけど、片渕さんが魔女の宅急便でデビューしなかったことによって、有池姫が生まれたっていうことは確実にあると思うので、それによってですね、新しい時代がここから開かれた。で、まあ、さらにそこから15年の年月が必要だったと思うんだけども、多分、その、昨年の2016年っていうのは、ジブリが事実上長編の制作をやめてしまった後、日本のアニメ界はもうヒット作はないんじゃないかみたいなことが徐々にこう塗り替わっていくっていうかな。うんうん、そうね。しかも、まあ、君の名も含めてね、から声の形とか含めて、基本的にこう人間をちゃんと描いていく。そのジブリ的な方法論をどっかで受け継ぎながら、 でも自分のテーマとかキャラクターをそこに入れていくっていう形でこうチャレンジしているっていうことが行われた中に、まあやっぱりこう最大のもうチャレンジとしてこの世界の片隅があると思って、これは結局その突然変異的に起きたことじゃなくて、多分その魔女の宅急便があり、ここでアリーテ姫というステップがあり、初めてここに来たっていうふうに思えるということで、まあちょっとこうアリーテ姫を入れてみました。
母さん、そしてマイマイシンコと千年の魔法、
はい、すごく原口さんのお話には、ね、納得のいくところもあって、うん、で特にそのアリーテ姫からこの15年間、まあ、今年だと16年間というのは、まあ、特に片渕さんというすごい才能がいるけど、なかなか世の中に届かないっていう15年間でもあり、しかもことはあの片渕作品だけじゃなくてですね、アニメのそのオリジナル作品としてチャレンジしているものっていうのが、もう本当にあのいろんな会社さんからいろんなチャレンジがあるんですけど、まあ大体ダメなんですよ、うん。で、例外的なのが、細田守監督の、時をかける少女以降の作品のステップアップで、それ以外大体単発で出して、まあ見事に打ち死にして、そうするとどうなるかというと、次がないんですよね。で、マイマイシンコと千年の魔法が、だからアニメ史上にっていう位置づけで考えられることとしては、そこの後に、SNS 等を通じてね、広まって、しかもすごい信じられないロングランを行って、でそれからいわゆる新アニメ的な聖地巡礼とは違うような形で地域貢献もしっていう形で、そのアニメに対する何か変えたと思うんですよね。認識の仕方っていうのを、非常に人数は少ないかもしれないけど、ものすごく強い形で根を下ろすような風に変えて、でそこから長年かけて作られたのが今回のこの世界の片隅にっていう順番なんでですね、やっぱ前の進行 の逆転劇ありきの今回のヒットでもあるし、やっぱそこで認識が変わっていったっていうことの広まり方、まあそれインターネットのね、うまい使われ方、あるいはそのプロセスでかなり多くの人にトークショーとかで知らしめられた、マイマイシンコ自体のその実証主義みたいな、ここまで調べたみたいなこと、そこから発展系としてのですね、あのプリプロダクション段階のこの世界の片隅にっていうのが、まあ地続きになってて、まあ見事に地続きになってて、大勢の人を心を動かしたがゆえの今回の人だと思うんですね、やっぱそこの節目としての、まあ、ちょうど真ん中ぐらいですからね、15年間のね、にあるんで、まあ、ここの逆転劇ってすごくでかいと思うんですね、
まあ、作品そのものというよりは作品を取り巻く環境として
状況ですね、そうですよね、状況を変えるっていうことです。その状況を変えうるっていうこと自身は、一つ例があると可能なんじゃないかっていうようなことを大勢の人が考える。で特にアニメーションの大きな役割っていうのは、まあ、前々進行の話自身もそうですよね、不可能性を、ね、可能性に変えるっていうね、奇跡っていうものを人にちゃんと信じ込ませるっていうものすごい重要な役目ですね、それは作品の内実でもやってるし、作品の外でもやったっていうことではすごく大きいイベントだったと思うんですよね、
なるほど、はい、水木も今ね氷川さんおっしゃられたんですけど、はい、その前々進行の、はい、まあ、逆転劇とおっしゃってくださっている、まあ、その一時公開の終わりからね、はい、その後のその、レイトショー、そして、まあ、いろんなところでのロングランっていうところに続いた中で、やっぱり片渕監督が、お客様一人一人とどうやって繋がっていくのかっていうこと
を、ね、距離を縮めたってことも大事ですし、はい、映画館のですね、監修さんたちもちゃんと見てたと思いますよね、そういう動きはね。
インターネットがあって、SNS があって、そうやってお客様と繋がることを監督がすごく大事にしたことが、間違いなくこの世界の片隅の下地になってますよね。クラウドファンディングの成功のベースにもそれが。
あ、そうですね。それをクラウドファンディングでやったからっていうふうに丸められちゃうと、その手前がいっぱいあるんですよみたいな感じなんですよね。
クラウドファンディングが成功するための訴状が、マイマイシンコと千年の魔法の逆転劇にすでにあった。
そうですね。
種があったというんですかね。
そうですね。
はい。どんなことにこの後片渕監督がチャレンジしていったら面白いとお考えでしょうか。
この世界の片隅にで一つの方法論を極めたと思うんで、違うアプローチの、ね、作品、まあ、特にその戦時中の、ね、戦闘機等のですね、ものすごい実証主義的なあの調査を重ねられているみたいで、はい、そういった側面のね、今までにないような、まあ、ゼロ戦なのかどうかわからないんですよね、まあ、風立ちぬなんかと全然違うようなアプローチの、その時代にね、日本人は一体何を考えてたのか、それがどういう形で結晶化していくのかみたいなものであったり、 まあ、それは別に戦時中に限らず、ね、
はい、
アニメ自身もその技術の産物なんですけど、はい、こう地道なロジックの積み重ねがね、
うん、
やっぱりちゃんと一つの世界っていうものを形作っていって、
うん、
でそれがあの人の暮らしを支えながらある可能性を可能性に変えていくみたいなものっていうことでは全部共通してるんですね、うん、そういったものであればですね、別に魔法物でも何でもいいんですけど、
うんうんうんうん、
ただ一つそうやってもうご自身知識が膨大な分野があるんであれば、うん、そこの有機的な結合という
あ
た
り
でですね、一つちょっと成果物みたいなと思った、うん、ご趣味のこともありますけど、うん、やっぱりアニメ自身がそういうものだからですよ、
ね、うん、
エンジニアリング的なものの積み重ねで出来上がってるからなんですよ、うん、
はい、
皆さんはその一番トッピングのだから物語のところだけで楽しんでるけど、
はい、
底辺はやっぱ全部そういうの、
うん、
集積で積み重ねなんですね。
なるほど。むしろじゃあそのそういうものの現象的なというか一番根本にあるようなエンジニアリング的なところを中心課題にして、
うん、持っているそういうあのメカニズム的なものであるとか成立の歴史とかいろいろあると思うんですけど、うん、
はい、
それの自画像的なものをね、
なるほど、
それをアニメーションをに近いものに託して描くみたいなね、
うん、
ものが見たいですよね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。原口さんはいかがでしょうか。
この世界の片隅の中でチャレンジっていうことと同時にその意図みたいなことも含めて感じた部分でね、空襲があった時にここに絵の具があったらどうだろうって言って空の爆炎が絵の具のようなタッチになるところであるとか、はい、ちょっと鈴さんが負傷した時にですね、はいはいはいはい、原作ではまあその後河野さんがまあちょっと背景を描く時などにまあいろいろ技法的な工夫をやってるものに当たる、例えば美術監督がやっぱり同じようにこう、まあ、歪んでいくって言ってる、その風景があったと同時に、はいはい、まあ、そこの手前に、ちょっとこう、シネカリっぽい黒地に白のイメージショットがありますよね。で、いずれも、あの、爆炎が多分絵の具っぽくなるところとかは、原作にはない要素で、なぜあれを入れたんだろうっていう気持ちもあるわけですね。つまり、先ほどの東映的な伝統っていうのは、今回のその作画の中割りを増やすことも含めて、片渕さんもいろんなところで言われてると思うんだけど、自然主義的なリアリズムっていうことを突き詰めていく。そうすると、高畑さんもなかなかね、対虫プロ的なっていうのかな、前編が悲しみのベラドンナ的になる方向がまあ究極だとすると、うんうん、そちらとその東映の自然主義っていうのは、まあ、相反するっていうか、なかなかね、うん、共存はできない一つの方法論ってことで、うん、どっちかをやったらどっちかをやっぱり徹底していくっていうところに、片渕さんはあえて、その表現主義的なものをね、いくつか混ぜてるんですよね、今回。しかもその原作に要求されたものではなく、意識的に混ぜてる。これが片渕さんの中で、今後どういうふうにプラス、発展されていくのか。つまりその、やり方を間違えちゃうと、表現主義の名のもとに、せっかくの自然主義の方のリアリズムってのは壊れちゃうわけ。だからすごく危ういところにある別の表現方法なんだけども、ただ、人間がすごく追い込まれたある瞬間に、あの、爆風が絵の具になったりするとか、すごくそうなんだけど、客観的に鈴さんの姿を入れながら、彼女が見ている風景の中にその絵の具的な表現を入れたりするでしょ。つまり、あくまでもカメラポジションは客観なんだけども、そこに心情っていうものを混ぜる。っていうすごくね、綱渡り的な技法って、うん、僕はね、コンサトシさんがやってた、かつて。うんうん、コンサトシさんが千年女優の時に、かなりチャレンジにやってたのね。基本は客観なんだけど、表現主義的で主観であるって思って、これとは違うアプローチで、片渕さんは、グループエビセンとか、一つすごい実製作時代に、はい、やっぱりそのマクラーレンとかね、そういうものに対しても造形があったからこそ、うん、やりたくなる、なんかうずうずする部分が多分自分の中にあって、うん、これはね、意外と開花してない方向の一つだと思っていて、うん、これが次回作一個に、例えば、うん、そういうものをもっと強く出したものがあるのか、うん、それはちょっと監督の意向次第なんだけど、うん、ちょっとね、怖いもの見たさで見て
みたい。
そうそう。つまり、この世界の片隅みんな持っている、うん、あの基本的な戦律みたいなもので言うと、うん、あれは入りすぎると、すごい怖い部分なんだけど、うんうん、でも今回の、あの映画で言うと、うん、鈴さんの持っている一つほのぼのとしたものが、あの戦争という外から来る状況の中で壊されていく中に、その不協和音のような感じでね、入ってくる違和感っていうかな、居心地の悪さがすごくね、はい、いい味だったんですよ、
はいはい。
で、だからこそ、そういう方法論でぶつかり合うっていうかな、二、うん、つの別の表現法がね、うん。 っていうのはなんかありな感じもしたので、それちょっと怖いもの見たさ。
なる
っていうのを感じます。
なるほど。
はい。
まあ、表現主義とちょっと違うんですよね。メモリーズの第3話。
ああ、はいはいはい。全部ワンカットの
最高の街。最高の街って、はいはい、坂本勝さんが監督された作品で、片渕素直監督が、技術設計っていうですね、うん、ワンシーンワンカットの、うん、まあ、途中でローリーチェンジなんかもあるんですけど、はい、逮捕の街っていう、トップカットから終わりまで、はい、全部ワンカットで繋いでるっていうものの設計を片部さんがやられてるんで、うん、そういうテクニカルなものを、極、うん、北みたいなものも、やろうと思えばできる方なので、うん、そういうのも含めてね、
うん、
ちょっとどこまでできるのかっていうことをね、はい、見極めてみたい感じ、うん、
この世界の片隅にで言えば、原作がやっぱり表現的に、実は本当に見えるけれども、表現手法としても結構こう、チャレンジャブルなことをやってる
ので。原作だとほら、連載、で、区切られてるから、はい、このユルファガルタみたいなので前編とか、あるいはそのなんか野草の調理のところの小物を工夫するとか、あるいはそのなんか靴紅かなんかでこう書くとか、はいはい、羽ペンで書くとか、はい、この手法を工夫するって言ってるじゃないですか。はい、でもあれは、やっぱりその枠が一回切れてることによって許されると思うのね。うんうん、こう時々そういうこう遊びの回入れました。はいはいはい、でも映画として一編の中に繋がっていくと、それは本当に慎重にやらないと、破綻を呼ぶかもしれないところなので、結構、ハラハラしながらもちょっと見てたところがあったの。で、高畑さんはそういうことをやるかっていうと、たまにやってるね。で、たまにやってね、びっくりするようなことってやっぱりあって、僕は母を訪ねて三千里で、ラプラタ川は銀の川っていう回で、もう、お母さんは死んだんだって、マルコがこう夢、悪夢でうなされるシーンがあるんですよ。で、高畑さんの場合は、基本客観なんだけど、夢とかだけはね、ものすごいアバンゲルドが主観になるの。ホルスの迷いの森からスタートして、夢の時だけはね、なんかね、もう無限大に変な画面作って、はっと、我に返すところで現実客観に戻せるじゃないですか。だから、やるのね。だから、高畑さんも、ちょっと時々何かにこうなんかね、突き動かされるようにね、すごい、なんかこう実験的なことを入れたりするから、まあ、ちょっと近い形で、うまいルールが見つかると、あれはね、時々、まあ一種のアニメーションならではの一つの方向性としてはありかなっていう気がして。
うん。マイマシンこと千年の魔法で、緑の小次郎とか。
はいはいはい、そうそうそうそう。うん、
ちょっとやっぱり、イカ効果というか、うん、自分が見えてるもの、だけが本当の時と違う時に見せたりとかしてましたよね。
そ
う
そ
う
そ
う、う
ん、でもその緑の小次郎とかだと、はい、その本当はいない非現実かもしれないけど、あくまでも客観的にいるように見せる。はい、だから、はい、あれは一応自然主義的なリアリズムの中で、うん、信仰にしか見えないものっていうのを描いてるよね。はい、で、むしろ千年前の建物がこうなんか柱が立っていったり、ああいうところに、そのイメージがそのもう客観性よりも、うんうん、その動きそのものがね、うん、その表現的に突き抜ける瞬間みたいなのは感じたし、からその同一画面上にこう牛車と行き交ったりする画面っていうのを、はいはい、やっぱり客観的なカメラなんだけど、そこに同時に存在させたりっていうところで、うん、時々越境するんですよ。うんうんうん、だから、片渕さんはそれをどこまでで抑えると、その客観性が保たれるかっていうことを多分ね、慎重に設計しながら、時々、まあちょっと追い倒するというか、その表現主義なものが逸脱するところを見せてるってことは今までにもあって、まあ今回のこの世界もそういうものなんだとは思うのね。だからこれがどこまで そちらが暴走するかみたいなことも含めてちょっと楽しみっていうのは
ある。大変長くお話を伺ってきました。ありがとうございます。まあお二方にこうやって一つのテーマでお話しいただいたことの感想をちょっとお伺いできないかなと思ってるんですが、井川さんいかがでしたでしょうか。
いや、原口さんの話勉強になったなと
言ってるんですか。
本当にすごい。まあともかくこの世界の片隅で片渕素直監督を知った方多分多いと思うんですけど、過去に遡って掘り下げていくとですね、本当にすごいこういうことがですねよくわかるし、そのすごいことが分かってこの世界の片隅にもう一回見るとまた楽しいじゃないかなと思います。
原口さんいかがでしょうか。
先輩でもある氷川さんがこう科学技術っていう側面で機銃操作が出てきた時にやっぱりああなるほどっていうかね、僕にはとても踏み込めないところなんですよね、そういう理系的な視点っていうのはね。だからもう私のもすごくその勉強になっ ったってちょっと偉そうな感じになっちゃうんだけど、と同時にやっぱりそういう部分が非常にあの多面的に構成されてるからこそね、あの映画は魅力的なんだと逆に浮かび上がってくるんですよね。なんかその単純に反戦ものだったら戦闘的なものは書かないみたいなことでそこに蓋をしてしまうっていう反戦ものって結局は大事なメッセージが伝わらないようなことであって、そちらに関してももう徹底的にやっぱり調べて描写する、怖い部分もその戦闘的であると言われるところに関してもちゃんと見せるっていうことをやって初めて相対的に見えてくるものがあるっていうことの、なんかもう実例のような気がした。
前木川さんもおっしゃってくださいましたけど、大ヒット上映中のこの世界の片隅にはもちろんそれ以外の片渕綱尾監督作品にも興味を持ってご覧いただけたらなと思います。長い間ありがとうございました。そしてできれば次回もよろしくお願いいたします。本日のご意見番は
深井と
山口正弘でした。
どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。